マルコの福音書2章23節から28節お読みします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になったとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて、一緒にいた人たちにも与えたか、読んだことがないのですか。そして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから、人の子は安息日にも主です。以上の箇所から、恵みの糸に目を向けてと題して、大高牧師に御言葉の取り次ぎをお願いいたします。
お祈りをいたします。天地万物を作り、すべてのものを支配しておられる私たちの父なる神様、偉大なる主の御名を恐れつつ賛美を申し上げます。昨日は大変大きな台風が日本を直撃し、甚大な被害がもたらされました。台風や竜巻によって死亡された方もおられます。どうか慰めなる主なる主がご家族をお慰めくださいますように。また被害に遭われた地域ではこれから復旧作業が始まることと思いますが、二次被害など出ることなく速やかに復旧がなされますようお願いをいたします。また神様、ジェカの諸教会の中には台風の影響によって家庭礼拝に切り替えた教会もあります。そのような中にあって私たちがこのようにして礼拝を持たせていただけますことを本当に感謝をいたします。毎週当たり前のように持たれている礼拝でありますけれども、一回一回が特別であり、決して当たり前なものでないことを思わされます。主よ、私たちがこの礼拝を本当に大切にし、心からあなたを拝することができますようにお導きください。神様、今日礼拝に集われた方の中には、体の弱さを抱えつつ集われた方もおられます。どうか主がその体を支えてくださり、お守りくださいますように。またタイの実をいただいている姉妹方の上にも主の特別な守りを置いてくださり、その小さな命が守られますように。主よ、私たちはこれからあなたの御声に聞こうとしております。どうかこの時あなたが豊かにお語りください。同じ聖霊なる神様がここにいる全員をご支配くださり、あなたの御声を聞き、それに応答することができますように。そしてこの教会がますます御言葉によって立て上げられ、成長することができますよう、あなたがお導きください。またいつものように、主の名によって持たれている諸教会の礼拝も祝福してくださり、あなたの御言葉を語る説教者が、聖霊なる神様に満たされ、大胆に、まっすぐに主の言葉を取り継ぐことができますように。御手に委ねて、私たちの救い主、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マルコの福音書を読み進めております。先週取り上げた箇所にはですね、断食についての論争が記されていました。以前から申し上げている通り、マルコの福音書では2章に入ってからパリサイ人や律法学者と呼ばれる当時の指導的な立場にあった人たちが イエス様と対立するようになってきました。イエス様の在り方は当時律法を厳格に守ろうとするパリサイ人や律法学者と呼ばれる人たちからすれば考えられないような態度でありました。今日の箇所は安息日に関する理解が問題になります。後ほど触れますが、パリサイ人たちは安息日を厳格に守ろうとしていました。そのあり方はそれなりの理由があったわけですが、彼らは厳格に戒めを守ろうとするあまり大切なものも見失っていました。しかし私たちもややもしますとパリサイ人のようになりやすいものであります。特に福音派と呼ばれる私たちのあり方は時に律法主義的になってしまうことがあります。自分自身の反省を込めてでありますが、厳格に生きようとするとき文字面だけにこだわり本当に大切なことを見失っていってしまうということがあります。今日の箇所を通してイエス様が安息日についてどのような理解を持っておられたのか、またパリサイ人のあり方が私たちにも起こり得ることを確認していきたいとも願っております。また安息日をどのように考えていけばよいのかということも合わせて考えたいと思います。では23節をもう一度読みいたします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めた。ここにはある安息日にとあります。いつなのかは明確に記されていませんが、この出来事が安息日であったということが記されています。今の時代私たちは日曜日を安息日としていますが、当時は土曜日でありました。なぜ土曜から日曜に安息日が変わったのかということについては、聖書から明確なことは申し上げにくいのですが、最も説得力がある理由は、イエス様が日曜日の朝に復活されたということが挙げられています。復活こそがキリスト教信仰の中心であるわけですが、それゆえに極めて早い時期から、使徒の働きなどを読んでいますと、イエス様が復活された日に、礼拝が行われるようになっていました。それはそれとして、安息日について定めている実戒には次のようにあります。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も。このように、安息日を聖なるものとするようにと命じられていました。聖なるものとするというのは、神様のために取り分けるということを意味します。つまりは、神様のためにその日を取り分けて、神様のために用いる日というのが安息日であります。でこの安息日にイエス様が麦畑を通っておられ、弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めました。同じ記事を書いた他の福音書にはこの時弟子たちが空腹であった、お腹が減っていたと記されています。そして彼らは穂を摘んで食べ始めたとあります。すると24節、するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。この弟子たちの行動を批判する人たちがいました。先ほどから挙げているパリサイ人たちです。彼らは弟子たちの行動をチェックし、彼らがしていることは安息日にしてはならないことだと判断をしました。ちなみに パリサイ人たちが指摘したのは、弟子たちが穂を摘んだことが盗みに当たるから批判したわけではありません。と言いますのは、次のような立法の規定があるからです。申命記ですけれども、隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし、隣人の麦畑で鎌を使ってはならないと。申命記の23章の規定です。この規定は、麦畑の中に入ったときに、穂を手で摘んでもよいと。しかし、鎌を使ってはならない。この規定は、腹を空かせた隣人への憐れみの規定だったわけですが、鎌を使うと、それは盗みを働いていると判断されました。お腹を満たすために隣人の麦畑から穂を摘むこと自体は許された行為でありました。ちなみにこのような規定もありました。同じ申命記23章ですが、隣人のブドウ畑に入ったとき、あなたは思う存分満ち足りるまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。これがイスラエルの社会。日本でやったらこれはその時点で窃盗になり、泥棒になりますけれども、イスラエルの社会はそういう社会であったわけです。隣人の畑、またブドウ畑から食べてよいと。でも、買ったり、カゴに入れたり、そういうことはダメですよと。その時点において空腹を満たすことは許された行為でありました。では、弟子たちの何が批判されたのか。パリサイ人たちは、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですかとイエス様に問うたわけですが、弟子たちの何がいけなかったのか。それは、安息日に穂を摘む行為が労働に当たると判断されたからです。先ほどの実会に、7日目には働いてはいけないとありました。ですから当時の学者たちが考えるわけであります。では、何が働くということに該当するんだろうか。何が労働に当たるのか。そのことを当時の学者たちが考えるわけであります。そのように考えた結果、彼らは39の項目を挙げました。そのうちの一つの中に、借り入れというものがありました。穂を摘むことは借り入れにあたると。そのため彼らは弟子たちの行動を非難したわけです。この安息日に禁止されている項目の39は、神様が定めたものではなく、人間が定めたものです。ではなぜ彼らはこのような規定を作るに至ったのでしょうか。それは紀元前586年にイスラエルがバビロンによって捕囚にあったからです。イスラエルは神の民として歩んでいました。しかし、イスラエルの民がしていたことは偶像礼拝であり、安息日をないがしろにしていたわけです。それは旧約聖書を読むと書いてあります。神様をそっちのけで自分勝手に生きていた。その割に自分たちは神の民だから滅びるわけがないと鷹をくくっていたわけです。しかし神は、紀元前586年、エルサレムをバビロンに征服させました。イスラエルの民はバビロンへと連れて行かれる、そういう捕囚の浮き目にありました。そこでイスラエルの民は反省をしたわけです。自分たちがこのような目にあったのは、神様が与えてくださった律法を大切にしなかったからだと。そこで彼らは律法を大切にするようになりました。そこまでならば良いのですが、そういうことがエズラ記なんかに書いてますね。今度は行き過ぎが起こりました。先ほど申し上げたように、では安息日を聖なるものとするとはどういうことかを考え始め、何が労働に当たるのかと真面目に考えていったわけです。そして39もの項目を挙げました。彼らはある種の熱心によってこのようにしていったわけです。彼らがどれだけ安息日を真面目に守ろうとしたのかというエピソードで有名なことは、紀元前2世紀に起こった出来事です。シリアという国が イスラエルを攻めてきたのですが、シリアはあえて安息日に攻撃に来ました。なぜだかお分かりになるでしょうか。それはイスラエルの人たちは安息日には武器を手に取らないから。それによって子供も含めて多くの民が殺されました。さすがにそれからは防衛のための戦闘ならば安息日にも武器を取ってよいとなったようでありますが、命を捨てるほどまでに安息日を守るということにこだわりました。続けて2章の25、26節ですけれども、イエス様は彼らの指摘に対して次のように言われました。イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になったとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて、一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか。イエス様は原文ですと最初に、あなた方は読んだことがないのですかと、そう問われます。あなた方は読んだことがないのですか。当時最も聖書に精通していると考えられていたパリサイ人たちに、あなた方は読んだことがないのですかと問われます。強烈な皮肉ですね。それはダビデがした行為に関する話でした。開きませんけれども、旧約聖書の第一サムエル記21章に記されている出来事でありますが、かいつまんで状況を説明しておきますと、この時ダビデはサウル王から追われて逃げていました。そこでダビデは神の家、まだ当時神殿はありませんでしたから、神の幕屋に行って食べ物を求めました。そこには祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンと呼ばれるものがありました。祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンがあった。そこにいた祭司は訪ねてきたダビデにその臨在のパンを渡しました。律法の規定、レビ記に記されている規定には、この臨在のパンは祭司しか食べてはいけなかった。つまり祭司ではないダビデは本来食べてはいけなかったものです。しかし空腹であったダビデに祭司はそのパンを渡したわけです。そう考えますと、これは弟子たちよりもすごいことをしているということにもなります。弟子たちは律法の規定の範囲内のことをしていたのですが、ダビデはそもそも律法で許されていないパンを受け取り、それを一緒にいた人たちにも与えたわけです。ここでイエス様がこの話を取り上げているのは、あなた方が尊敬しているあのダビデも、律法を破った行いをしても、それによって咎められていないではないかと言っておられるわけです。ダビデは空腹であったとき、立法に違反して祭司以外の者が食べてはならない臨在のパンを食べたではないか。それは言い換えるならば、儀式に関する細かい立法よりも人間の根本的必要が優先するということをイエス様は言われたわけです。ここにひもじい思いをしている人がいるのに、祭司が食べる臨在のパンだからといって空腹のまま人を放っておくということは正しくない。その場合、人間の必要が優先するんだと。人間の基本的必要が安息日の律法の規則で圧迫されてはならないということが教えられています。そして27節と28節で次のように言われます。そして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから、人の子は安息日にも主です。ここでイエス様は、 安息日が設けられた目的を言われます。そこで言われたのは、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありませんということでした。以前創世記2章から安息日について考えましたが、安息日は神様からの贈り物と言えるものでもあったわけです。安息日は本来人間のために設けられたものでした。ですから人間がそれを守るために束縛されたり餓死したりしなければならないようなものではないのです。しかしそれが逆転してしまった。安息日を軽んじるという極端から、安息日を重んじるばかりに宗教的に拘束するものになってしまいました。本来は人間の霊的な必要を満たし、人間の肉体に休息を与えるためにあったはずの安息日が、人を縛るものになってしまいました。それについてイエス様は最後に、ですから人の子は安息日にも主ですと言われました。もともと安息日は人間のために設けられた。ですから人間の代表であるイエス様こそが安息日の主であるわけです。つまり安息日についても権威を持っておられる。まあ、ずっと一章から続いて権威ということがマルコの福音書では流れていますけれども、安息日についてもイエス様は権威を持っておられる。イエス様は安息日の律法を制定された父なる神様のご意志をご存知でいたし、それに従おうとされました。イエス様こそ安息日に関して正しい解釈を下す能力があり、正しく適用する権威を持っておられたのです。先ほどから触れているように、人間が安息日を守るために作った39もの項目によって、安息日が本来持っていた精神は失われてしまっていました。その失われてしまっていた安息日の精神をイエス様は明らかにされようとしました。そして合わせてイエス様ご自身こそが安息日律法を解釈する真の権威であることを示されたのです。今日ここまで安息日理解をめぐるイエス様とパリサイ人たちとのやりとりを見てきました。先ほどから申し上げているように、パリサイ人たちは文字にこだわりました。字面にこだわり、それを守るということに一生懸命になりました。それはある種の熱心であったわけですが、熱心ならば全てが許されるわけではありません。熱心であるということはもちろん大切ですが、それは神の御心に沿った熱心でなければ意味はありません。彼らは過去への反省を、過去の反省を生かして、安息日を守ろうとし、しかし立法主義に陥ってしまいました。空腹である者たちへ憐れみを注ぐよりも、文字にこだわることに熱心になりました。そして自分たちのように守っていない人たちを批判し、罪人呼ばわりまでしていました。まあ他の福音書なんかを見ますと、安息日に癒しに来てもらった、癒してもらうために来た人にですね、それは別の日にやってもらえばいいだろうっていうやり取りをしている箇所がありますけれども、憐れみを注ぐよりも、規定を守るということに終始してしまったわけですね。しかしこれは、パリサイ人だけに言えることなのかということも考えなければなりません。往々にして、私たち福音派と呼ばれる人たち、まあ、聖書を大切にする私たちは、このような立法主義的なあり方に偏りやすいのではないかということも思わされます。もちろん、熱心であるというのは良いことなんです。しかし、そこに愛も、憐れみもない冷たいものが流れるということはないだろうか。形だけ、形式主義になり、そこに意図されている真の意図、神様のご意図を考えることなく、ただ守るということに熱心になるということがあるのではないか。 礼拝一つ考えてみても、行かなければならないもの、守らなければならないものと考えてしまうことはないでしょうか。ねばならない。行かなければならない。もちろん礼拝が最も大切にされるべきものであることは、クリスチャン皆が認めるところです。しかし、なぜ礼拝を捧げるのか。その根本を考えないと、いつしか礼拝が形式的になり、なんなら重荷になり、自分が日曜日に束縛されているかのように考えてしまう。自由なことができない。ねばならないものとして考えるものだから、礼拝がだんだんしんどくなる。そして、命のない信仰になっていってしまう。今、奇数月の第4週目の礼拝では、救いの証をしていただいていますが、これは何度も何度も確認すべきことです。何年経とうが、自分は昔どこにいて、そして今はどのような立場にしていただいているのかというのを確認する必要がある。そうでないなら、形だけの信仰になっていく危険があります。形式的に守ることに終始することになり、教会が自分を束縛するかのように思ってしまうということだってありましょう。実は私たちの安息日理解もパリサイ人と差がないということだってあり得ます。形だけ守ることにこだわり、そのうちに礼拝が窮屈になる。喜びも感謝もない命のない礼拝をただしているだけ、そこにいるだけということだってあり得る。また、自分のようにできていない、守っていない人を見つけては、その人の状態について知ろうとすることもなく、上から批判してしまうということさえ起こり得ます。私たちは自分のうちに立法主義的な考え方が入り込んでいないかと点検をする必要があります。ただ守るということにこだわり、上辺だけ取り繕うようなあり方になっていないだろうか。自分のあり方を顧みることなく、できていないように見える人を批判していないだろうか。本当の意味で礼拝の意味を考え、安息日の意味を考え、神の恵みの意図を理解しているだろうか。イエス様は言われました。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。この御言葉を私たちはどのように理解し適用するでしょうか。この御言葉は非常に恵みにあふれた御言葉であり、と同時に逆の極端と言いましょうか。自分の欲望を満たすために用いる危険がある御言葉でもあります。曲解するとそういうことになります。自分のやりたいことをやるという方向。安息日が私のために設けられたのなら、私のやりたいことをやろうという一方の極端。安息日に朝から映画を見に行こう、旅行に行こう、趣味に時間を費やそう。ここで私たちが目を向けるべきは、イエス様のあり方です。人の子は安息日にも主ですと言われた、イエス様のあり方に目を向けるべきです。真の安息日の権威であり、理解者であられるイエス様に目を向ける。イエス様はどのように安息日を過ごされたか。それはまず会堂に入って礼拝を捧げておられました。そして詳しくは来週見ることになりますが、病の者を癒されました。また食事の交わりを持たれるということもありました。誤解のないように申し上げておきますと、イエス様は安息日それ自体を否定したわけではありません。ご自身は安息日ごとに礼拝を守っておられました。イエス様は安息日は人のために設けられたと言われましたが、それは創造された人間、キリストによって贖われた人間のために設けられたということです。最も大切な神を覚え、礼拝するために設けられた。週の6日間は働き、そのうちの1日は神のために取り分け、神と共に生きる。礼拝をもって神と共に生きていく。 また人間の基本的な必要を無視することもしてはなりません。腹の空いたものを食べ、腹の空いたものは食べ、病のものは癒される必要があります。しかし、安息日は繰り返しになりますけれども、決して人間の欲望、自分の欲望を満足するために設けられたのではないということです。人間が思いのままに用いるためではないのです。安息日の主はあくまでもイエス・キリストです。イエス様が歩まれたことを模範としつつ、私たちも安息日を過ごしていく。私たちは形式的な信仰から抜け出し、神様の恵みの意図に目を向けたいのです。そもそも神様は人間をがんじがらめにしようとはしていないわけです。神様は人間の幸せを思い、安息日を設けられました。もし安息日がなければ人間は働きっぱなしです。私たちはそこを考える必要があります。その恵みの意図に目を向け気づかせていただき、私たちの信仰が命にあふれたものとなるようにと願います。死んだような信仰ではなくて、命にあふれた信仰。そのような信仰に立った者たちが安息日に礼拝を捧げるとき、そこに豊かな礼拝が捧げられることでありましょう。形式主義でもなく、またやりたい放題でもなく、神に照準を合わせ、神の恵みの意図に目を向ける私たちでありたいのです。そしてこれからも、生き生きとした命あふれる信仰の歩みをたどらせていただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。安息日の主であるイエス・キリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。私たちは週に一日、この安息日を、日曜日を大切な日として礼拝を守っておりますけれども、それがいつしか形式的なものになってしまうようなことがあり、また時に立法主義的になり、他者を批判してしまうような弱さを持っているものであることを覚えます。どうか私たちの歩みがいよいよ命あふれた信仰となっていきますように、神様がこの日をどうして設けてくださったのか、また私たちが以前どのような立場にあって、そして今どのような恵みの中にあるのか、そのことに目を向けつつ、神様に目を向けつつ、私たちがこの安息日を大切にしていくことができるように助けを与えてください。今、信仰の面において弱さを覚えている方がもしこの中におりますならば、主が励ましてくださり、また御言葉によって強めてくださり、あなたを礼拝する喜びをもう一度取り戻させてくださるようにもお願いをいたします。この御言葉の交わりを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。Amen.